皆さんおはようございます。今朝は晩餐の恵みという今読んでいただきましたルカの福音書の22章7節から23節まで少し長めに読んでいただきました。このところからお話を進めます。主の晩餐というのは聖餐のことでありますね。私たちは次に一度第一の神室にここで聖餐式を執行しておりますが、この聖餐式に関わる内容の箇所であります。イエス様が十字架につけられるまさに直前であります。弟子たちとこの密かに集まり、7節以降読んでいただいたのはその辺であります。吸い越しの子羊を振る旅行祭の日が来たので、イエスをペトロとヨハネと使いに出して言われた。行って吸い越しの食事ができるように準備をしなさい。イエス様は誰にも知られないでエルサレムの市内の家のある人の家の2階座席をこの予約してらっしゃったようでありますね。そしてその直前まで弟子たちにそれ言わないで、ユダがいましたからね。ユダがいましたから、これは敵に、この晩餐が決して邪魔されることがないように、周到な準備と配慮を持ってですね、皆様はこの聖餐のこの場所を用意なさったようでありますね。そして弟子たちと共にですね、この食卓に着かれまして、私は苦しみを受ける前にあなた方とこの吸い越しの食事をしようと切に望んでいたと、こういうふうに言われました。この言葉はですね、15節の言葉でありますけれども、十字架の直前この吸い越しの食事を何としても切に持つことをイエス様が願われたことを非常に強い言葉で言い表している、その表現だということであります。切にイエス様が願われたこの食事を弟子たちと共にすることを願われた。主がどれほどこのことをこの願っておられたかということが強くここに記されております。そして確かにこの食事は主の特別な食卓となったわけであります。イエス様はこの吸い越しの食事というこのイスラエルの救いの出来事に関わる、エキスの救いの出来事に関わるところのこの食卓をですね、吸い越しのこの晩餐をこの生産にこの新しくこのこれを生産としてですね制定されたというそういう箇所なんですね。背景は吸い越しの祭り、その食事食卓であります。ユダヤの吸い越しの祭りはこのかつてイスラエルの歴史の中で出エジプトという大きな民族の救いの出来事というものを覚えて、そして起臨をするというですね、これはイスラエルにとってとても大切なお祭りでありました。偉大人であった弟子たちにとって、彼らがずっと小さい時から馴染んでまいりました、行ってまいりました、この特別な祭りの意義はよく理解しておりました。イエス様はこの吸い越しの食事を行う中で、ご自分の十字架における受難の死がどういう意味を持っているかということを明らかにされたんです。この吸い越しの食事を新しい意義を持たせて死の生産に変えられた、これがこの出来事であります。吸い越しの祭りでは、吸い越しを記念して家でですね、パスカと呼ばれる吸い越しの食卓を囲みます。子羊の焼いた肉、パンダルイの苗で焼いたこの薄いパン、そして煮花を添えます。吸い越しの夜ですね、急いで身支度をしてですね、食事をとってですね、急ごしらえの食事をとってですね、そして出発したというその出来事を意味するわけですね。家長が家のこの主人がこの死で人の救いの出来事を この問答形式でこう語って解き明かしてですね、そしてその一つ一つの食事にこの意味があるわけでありまして、それを解き明かしながらその食事をする、そのことによって自分たちの民族の過去、神様の大いなる救いをもう一度再現したわけであります。これがイエス様によって新しくされ主の聖餐式となりました。私たちは今日この新しくされた主の晩餐、主の聖餐を聖餐式という形でパンとブドウ酒を用いながらこれを再現するわけであります。ここで、食卓の主人であられたイエス様は一つのパンを手に取ってこれを裂いて弟子たちに分け与えられたことが書いてあります。19節をご覧ください。またパンを取り感謝してこれを裂き弟子たちに与えて言われた、これはあなた方のために与える私の体である、私を記念するためこのように行いなさい。皆さんもこの表現、このお言葉には馴染んでいらっしゃると思いますが、聖餐式でいつもですね繰り返す文言でありますね。弟子たちは皆その一つのパンを裂いたものをイエス様からいただいてですね、それを食べたのでありますね。イエス様が裂かれたこのパンを食べるということを、これは一体何を意味するんでしょうか。実はですね、新約聖書の中で聖餐のことについて記されている箇所が4つあるんですね。一つはマタイ、マルコ、ルカ、教会福音書と言われますけれども、このユナ書の中の出来事、主の晩餐の出来事、これをこの3人の聖書記者たちが書いております。今私たちはルカを開いているわけです。同じようなこの出来事が記されております。もう一つですね、第一コリントの11章にですね、この聖餐式のことがパウロによって明らかにされております。パウロはコリント教会の聖餐式が非常に混乱しておりましてですね、それをこの戒め、また聖餐の意義を正して彼らが正しい聖餐に預かることができるようにということで、もう一度ここにですね、主の聖餐について書き記しているんですね。珍しい箇所になります。この4箇所のお気づきでしょうか。マタイ、マルコ、ルカ、そしてこれはパウロの書いたコリントの聖餐式、正しいでの表現。じゃあヨハネはどうなのかということですね。ヨハネ書いてないんですよ。この大切なですね、主の晩餐の聖典を、聖餐式の聖典をヨハネは抜かしております。いや、それはなぜか、ね、すでにマタイ、マルコ、ルカが書いていたからなんですよ。そこに譲っているんです。ヨハネの福音書一番後で記されたものでありますから、その前提にヨハネの福音書が書かれていますからね、それを三福音書も書いてますから、それを省きます。しかしね、やっぱりですね、もっと違うところでね、このヨハネはね、この聖餐のことを言ってる、書いてる。どこかと言いますとね、ヨハネの福音書の6章なんですよ。6章の53節から56節。実はここはですね、ヨハネ6章といえば、あの5000人のパンの奇跡の場面なんですね。このところで、イエス様が、この、おそらく万を超える人たちの、この、食事を準備されたわけになりますね。もう人々はね、もう食べて満腹して、もう本当に大喜びであります。こういうお方をですね、私たちの王様にしたいということで、みんなイエス様、イエス様と言ったわけですね。でもイエス様は、狂気してイエス様を王としようとする人たちの前に、このパンの奇跡の本当の意味、奇跡でも興奮している人たちに対して、実はイエス様、奇跡のための奇跡を、民衆を喜ばすための奇跡を、そんな奇跡をなさったんじゃないわけです。この奇跡を通して、この奇跡のパンの奇跡の持つ意味を解き明かされた。なんて言われたか。私は命のパンであると言われたんですよ。よくよく言っておく。人のこの肉を食べせ、またその血を飲まないものは、飲まなければ、あなた方のうちに命はない。 私の肉を食べ、私の血を飲む者には